この朝皆さんと続けてみたい御言葉はヨハネの福音書8章48節から59節です。聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。ヨハネの福音書8章、時間をかけて見てきましたけれども、今日がクライマックス、最後になります。48節から59節見てみたいと思います。タイトルにもあるように、今日は永遠の私はあるである方、偉大なイエス様について一緒に特に注目して考えたいと思いますが、まずは御言葉をいつものように一度お読みしますので、それぞれよく神様からの言葉に耳を傾けてください。48節からこう続いています。ユダヤ人たちは答えてイエスに言った。私たちはがあなたはサマリア人で悪霊に疲れているというのは当然ではありませんか。イエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。私は父を敬っています。しかしあなた方は私を癒しめています。しかし私は私の栄養を求めません。それをお求めになり裁きをなさる方がおられます。まことにまことにあなた方に告げます。誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れていることが今こそ分かりました。アブラハムは死に、預言者たちも死にました。しかしあなたは誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を味わうことがないというのです。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのですか？そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身を誰だというのですか？イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期するなら、私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。この方のことをあなた方は私たちの神であると言っています。けれどもあなた方はこの方を知ってはいません。しかし私は知っています。もし私がこの方を知らないというのなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っており、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのですか。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれたって。皆さんもよく知っている賛美だと思います。私も大好きな賛美歌の一つ、賛美歌162番、天つ御使いよは今も世界中で歌われ、多くの信仰者の間で親しまれてきました。あまりピンとこないという人も一番の歌詞レジュメに記しておいたので、それを見れば思い出すかもしれません。こんな風に曲は記されていました。天つ御使いよ、イエスの御名の力を仰ぎて主と崇めよ、力を仰ぎて主と崇めよって。この曲はその人気さのゆえに、今日ではキリスト教世界の国歌とまで一部で言われていたりもします。そしてそんな有名な曲を記したのがエドワード・ペロネットという人物でした。1726年、イングランドの牧師家庭に生まれた彼は、幼い頃からイエス様を愛して、イエス様に身を捧げました。後に牧師となって仕えた彼はいろいろな場面にあって、ひどい迫害に遭い、時に命の危険にさらされることもありました。彼の味わった困難について、一つの伝記の中にも次のように書かれていたりします。皆さんのレジュメにこれも書きましたが、こんなふうに書いています。ロックデールからボルトンへ向かいました。そしてすぐにロックデールで私たちを襲った獅子たちもボルトンのものと比べれば子羊のようなものだったと分かりました。エドワード・ペロネットは地面に投げ倒され、泥とぬかるみの中を引きずり回されました。石が投げつけられ、窓ガラスも割られました。ペロネットは主のために苦しんだ人でした。 しかしたとえ何があったとしても彼は主を見上げ主のために忠実に仕えました。イエス様の偉大さというものを知っていたからこそ彼はこの方だけを崇めて全ての主として賛美しようとしました。そしてそんな彼の強い思いというものが確かに曲の中にもはっきりと現れていたわけです。さっき私たち一番見ましたけれども、天津御使用のこの原曲、英語の歌詞、それを見るとそこの繰り返されている部分には一番から最後までこんな言葉が何度も何度も綴られていました。冠を捧げて全ての主と崇めよう。冠と冠を捧げて全ての主と崇めようって、イエス様の偉大さを知っていた者の応答、これこそがまさに最も自然な応答でした。王の王である主の前にひれ伏して心から礼拝を捧げるということ、それが全ての人にとって本来一番ふさわしい態度でした。でも残念ながら今も昔も全ての人がそのような態度を取るわけじゃありません。実際今一緒に学び続けているヨハネの8章の中でも多くの者たちがイエス様を目の前にしながらイエス様のことを拒みました。改めてちょっと皆さんこれまでに見てきた流れ思い返してみてください。イエス様はユダヤ人の三大祭りの一つカリオの祭りに現れて、そしてそこでご自分が光、世の光なんだとそうやって大胆に宣言されました。イエス様は罪の奴隷になっていた民たちが抱えている問題というものを初めから知っていたからこそ繰り返し繰り返し救いの御手というものを差し出そうとしました。8章の12節のところもう一度見てみるとイエス様はこんなふうに言いました。8章の12節のところ、イエス様彼ら人々に向かって言うわけです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですって。また繰り返し24節ではイエス様こんなふうに言いました。24節のところで、それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのですって。また36節でもイエス様はこう言ってました。36節に、ですからもし子が、イエス様のことですが、ですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのですって。イエス様は非常に厳しい言葉もここで何度も何度も群衆に投げかけました。私たちの耳にも時にきつく厳しく聞こえるような言葉でした。でも皆さん、私たち見てきたようにその根底にはいつも罪人の永遠を思いやる救い主の深い愛というものが存在していたわけです。イエス様は愛を示されていたお方でした。ただ悲しいことに、そんな救い主の愛に対して人々はどう応答したか、どう応答しました。最初は人々は、多くの人々はイエス様を信じると口にはしました。でも次第に心の内で憎しみや殺意というものを募らせた彼らは、この章の最後にはイエス様に対して率先して何してました。石を投げようとしました。石打ちにして殺害しようとしたわけです。彼らは王様にふさわしい冠ではなく、彼らは王様に対して石を投げつけました。今日これから一緒に御言葉を学んでいくにあたって、皆さんにも改めて考えてほしい質問があります。果たして皆さん自身は今イエス様の前に喜んで冠を捧げ続けるものとして生きているでしょうか、それとも石を取ってこの王様を拒絶するものとして生き続けているでしょうか。ここにいる一人一人、二つの生き方しかありません。どちらを歩んでるでしょう。今回の箇所からは特に、私はあるである方、イエス様の4つの偉大さというものを見て取ることができるわけですけども、それを順番に見ながらぜひ一緒に改めて どんなにイエス様が偉大なのか、そしてそのイエス様の前をどのようにして歩むべきなのか、自分のこととして考えてみましょう。では早速一つ目からです。イエス様に見られる偉大さ、一つ目は侮辱の中でもへりくだられたということです。イエス様に見られる偉大さ、一つ目は侮辱の中でもへりくだられたということです。イエス様は人々から癒しめられるその中にあって、なお自らご自分を低くされたお方でした。御言葉もう一度見ていただいて、48節このように始まっています。ユダヤ人たちは答えてイエスに言った。私たちがあなたはサマリア人で悪霊に疲れているというのは当然ではありませんかって。でこれを読んだだけでも多分読み取れたかと思います。この時ユダヤ人たちの心の内にはイエス様に対する不平不満、憎しみ、憤りというものがあふれていました。特に彼らはここで2つの言葉をイエス様を表現するのに用いていました。何言ってました？皆さん、サマリア人とそして悪霊に疲れていると、そうイエス様に向かって言ったわけです。でもなんで皆さんこの2つだったんでしょう？サマリア人と悪霊に疲れているというのは何を意味してたんでしょう？サマリア人、一つ目のサマリア人というのは彼らの抱いていた大きな敵意というものを表すものでした。彼らがこのサマリア人そう口にしたとき、彼らのその敵意というものを表していました。覚えてると思います。この当時ユダヤ人とサマリア人との間にはあまりにも深い溝というものが存在し続けていました。純血のユダヤ人はいろんな外国の地や宗教に混ざり合ったサマリア人のことをひどく汚れている、異端者として常に軽蔑していました。以前に、まあ、大昔にも聞こえるかもしれませんが、以前にも一緒に見たサマリアの女性の話の中でも、その様子が、その関係がこんな風に描かれていました。ちょっと戻ってヨハネの4章の9節を見てみると、ヨハネの4章の9節のところでユダヤ人とサマリア人の関係性が読み取ることができます。4章の9節、こう書いてました。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？サマリア人は、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであるって。付き合いをしていませんでした。ですからユダヤ人にとってサマリア人と口にするのは最大限の憎しみ、敵意の表れだったわけです。またもう一つの悪霊に疲れているというのは、彼らの抱いていた大きな軽蔑というものを表すものでもありました。彼らは大きな軽蔑を表したわけです。ご存知の方もいるかもしれませんが、この当時人々の間では悪霊が人々のことを病気にしたり気を狂わせるといった、そんな考え方が実際に広まっていたりしました。自分たちには全く理解できないような、正気でない、イカれたような人を蔑む意味合いで、この表現というのは用いられていたわけです。例えば、他の箇所ではヨハネに対してもこんなふうに言われてました。マタイの11章の18節でこういうふうに言われています。ヨハネが来て食べも飲みもしないと、人々はあれは悪霊に疲れているのだと言って。ですからユダヤ人にとって悪霊に疲れているとそう口にするのは最大限の拒絶を、最大限の軽蔑の表れでした。さて、ちょっと皆さんここで立ち止まって考えてみてください。イエス様はここまで救い主として罪人に憐れみの御手というものを何度も何度も示されていました。自分たちは救われていると思い込んでいるような人たちに対して、実際は滅びへと向かっているんだと警告することで、本当の救い、永遠の命を与えようとされました。 この世にやって来られた神の子が成していたことはすべて罪人に対する深い愛と憐れみに基づくものだったわけです。しかしそんなお方に対して人々はただ拒んだだけじゃありませんでした。彼らは大きな敵意と軽蔑を持って自らの意思で逆らいました。憐れみに対して感謝するのではなく、この人は気が狂っていると、そうやって攻撃したわけです。どうでしょう、もし皆さん、私たちがイエス様の立場に置かれていたとしたら、誰かのために懸命に尽くし、愛と憐れみを持って全てのことをなし、喜んでくれるだろうとそう思っていたら、喜ばれないばかりか逆に不満を持って攻撃されたら、私たちは思うかもしれません、もう死にませんって、自分が喜んで払ったこの犠牲に感謝しないのであればもう相手にしませんって、そうやって私たちは拒絶することに対して苦い思いや不満というものを持って答えるかもしれません。じゃあイエス様はどのように応答されたのか、続き見てください。49節と50節こう書かれています。イエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。私は父を敬っています。しかしあなた方は私を癒しめています。しかし私は私の栄誉を求めません。それをお求めになり裁きをなさる方がおられますって。イエス様がなされたこと、それは不機嫌になってその場を立ち去ることではありませんでした。自分を不当に扱う者たちに対して怒りを爆発させることでも、彼らのことを自分の手で裁くことでもありませんでした。イエス様がなされたこと、それはただ変わらずに自分の父を敬い、そして自分の栄誉を求めるのではなく、父の栄誉を求め続けることでした。このような場面においても、イエス様はどんな時でも父なる神様の御心を求めたわけです。この方は人となられた誠の神でした。にもかかわらず、ご自分が癒しめられて減り下ることを自ら選ばれていたわけです。イエス様は全てを正しく裁かれるその父の御手に委ねようとしました。それがイエス様の御子の示した模範でした。かつてあのペテロもそんな主の姿を描いています。第一ペテロの2章のところを見てみると、第一ペテロの2章のところでペテロもイエス様のとてつもなく減り下られた姿をこのように書かれました。このように記してました。第一ペテロの2章の21節から24節のところ、こんなふうに書いています。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのですって。いろんなことが言えますが、皆さんに一つだけ注目してほしいのは、正しく裁かれる方にお任せになりましたっていうこの言葉です。正しく裁かれる方にお任せになりましたって、どうでしょう皆さん、これを読むと、あたかもなんかイエス様がたった一回だけ自分の身を父に委ねてしまったかのようにも聞こえます。でも実はここに使われていた動詞の時制というのは、過去における継続というものを表すものでした。文法用語は置いといたとしても、何が言われるとしているかって、イエス様はここで何度も何度も正しく裁かれる方に自分の身を任せようとしていた、そのことが言われていたわけです。 イエス様はたった一度だけ正しく裁かれる方にお任せになっていたんじゃありません。何度も何度も正しく裁かれる方に自分の身を委ねようと歩んでいたわけです。イエス様は悪口を浴びせられ罵られるその度に父の助けを求めました。値しない苦しみを受けるその度に、その御手に、父の御手に全てを委ねようとしました。そしてこの態度は最後の最後まで続いたわけです。十字架での最後の言葉、皆さん何だったか覚えてます？イエス様は大声で叫ばれていました。父よ、我が霊を御手に委ねますって。これが私たちの愛する偉大なイエス様の残した模範でした。神の御子は侮辱を受けるその中にあっても、自らへり下って、そして絶えず御父の手に全てを委ねようとしました。本来であれば冠だけを受けるべきお方であるのに、自ら恥や痛みというものを受けられていたわけです。そして皆さん、このすべてが罪人である私たちに救いをもたらすためであったということを覚えるのであれば、私たちにふさわしい応答はこの方をただ礼拝することだけでした。でもこれだけじゃありません。この方はただ侮辱の中で父に委ねてへり下っていただけじゃなく、さらにすごいことをなされました。何かって、それが2つ目の偉大さです。イエス様に見られる偉大さ、2つ目は敵に対して愛を示されたということです。2つ目は敵に対して愛を示されたということです。イエス様は自分に敵意と軽蔑をあらわにする、そんなものにさえ救いの約束を与えようとされたお方でした。御言葉に戻って、続き見てください。8章の51節のところでイエス様はこんな言葉を口にしました。誠に誠にあなた方に告げます、誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありませんって。驚くべきことに、皆さん、イエス様は自分自身に対して、自分自身の命を奪おうと殺意を持っている者に対して命を与えようとされました。今読んだ言葉を理解する上で皆さんに2つポイントを押さえてほしいことがあります。一つ目のポイントはここで、誰でも私の言葉を守るなら、その人は決して死を見ることがないと言われてました。誰でも私の言葉を守るならって。で、これを聞いたときに皆さん勘違いしてはいけません。これは人々が主の言葉を必死に守るのであれば、その報いとして命が与えられるという約束をしているのじゃありません。イエス様がここで突然従い続けていくという、その人の行いが主の行為を勝ち取ることにつながるんですよということを教えたんじゃありません。イエス様が教えていたことは最初からずっと一貫していました。先週も見ました。先々週も見ました。救いをもたらす本物の信仰には単なる告白だけじゃなくて、主の言葉を守るその従順が必ず伴うということです。イエス様が言わんとしたこと、それはイエス様を信じて新しく作り変えられたものであれば、誰でもイエス様のことを愛しているからこそ、どんな時もこの方に仕えて、どんな時もこの方に従い、この方の言葉のうちにとどまり続けようとするということでした。真に救われた本当の弟子は、主の言葉にとどまり続ける生き方を通して、その救いが本物であることを明らかにするわけです。誰でも私の言葉を守るならって、誰でも私のことを愛して救われたものとして従い続け、守り続けていくのであれば、そんな本当の弟子には素晴らしい約束があるんだと言われました。一体どんな約束か。2つ目のポイントは、その人は決して死を見ることがありませんという言葉が言われてました。その人は決して死を見ることがありませんって。皆さん、これが救われている者に与えられる約束でした。でもこれどういう意味だと思います？ その人は決して死を見ることがないって、これ何を言わんとしてるんでしょう。イエス様の言葉を守り続けるその信仰者は肉体的な死を経験することがないということを言ってるんでしょうか。もちろんそれはそうじゃありません。私が もうよく知ってる通り、この世に生まれてくるすべての人は地上での最後の日を迎えます。年齢が若かろうが年齢を重ねていようが、いつの日かここにいるどんな人であろうとも肉体の死は訪れます。御言葉もそのことをはっきりと言ってました。ヘブルの9章にはこう書いてます。ヘブルの9章の27節にも、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにって。一度死ぬことというのは定まっていることでした。じゃあ死を見ることがないってどういうことでしょう。イエス様はここで中身のない約束を口にしてたんでしょうか。いいえ、そうじゃありません。ここで言われていたことは霊的な死の話、永遠の死の話でした。イエス様を信じて救われた者たちというのは、たとえ地上での死を迎えたとしても、それで全て終わりなんじゃありません。それで神様との交わりが断たれるんじゃありません。罪がもたらす裁きから助け出された救われた者は、神様から永遠に引き離されることなく、いつも神様と共にいて、いつも愛する神様を知り続ける者として、今もまたこの先もずっと歩むことができるんだと、そんな約束が与えられていたわけです。いつまでも永遠に神様と共に歩み続けていくことができるって、それがイエス様のもたらしてくれる永遠の命というものでした。これと同じ約束を繰り返し繰り返し、イエス様はこの福音書の中でももうすでに何度も口にしていました。ちょっとだけ皆さん戻っていただいて、ヨハネの5章を見ても、ヨハネの5章の24節のところに、ヨハネの5章の24節でもこう言われてました。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのですって。また同じ6章を見ても、6章の47節から48節に、6章の47節から48節にこう書いてました。イエス様言われます、誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます、私は命のパンですって。また51節にもこう書いてました。51にも、私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら、信じるなら永遠に生きますって。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですって。ヨハネの福音書は前を見ても同じことが言われ続けていました。またもう皆さん覚えてると思いますけど、この書、このヨハネの書全体が書かれた目的何でした？どこに書いてました？さすがに、さすがにですよね。ヨハネの20章のところに何て書いてましたっけ？これが書かれた、この書が書かれたのは何ですか？イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、そして信じて何がって書いてました。またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるって。ヨハネの福音書は最初から最後まで同じことをずっと言われ続けていました。命を与えるためであるって。改めて考えてください。イエス様は何しにこの世に来たんでしょう。救い主として来られたイエス様は、罪の中にして死んでいた罪人に命をもたらすために来られました。 生まれながらに皆罪人は皆罪の中で死んでました。人は皆罪の中で死ねばその罪の結果として神様から永遠に引き離され地獄で苦しみ続けるその定めにありました。それこそが全ての罪人に対して神様に逆らい続ける者に対してふさわしい正しい裁きでした。しかし救い主として来られたイエス様はあの十字架にあって本来なら私たちが受けるべき罪の罰を裁きを代わりに受けて神様の御怒りを代わりに受けて父なる神様との断絶を経験し本来私たちが味わうべきだったその死というものを味わわれました。皆さん命だけがふさわしいお方が代わりに死を味わわれたから死だけにふさわしいものが命を得ることができるようになったわけです。ヘブルの2章の9節にもこんなふうに書いてました。ヘブルの2章の9節にもただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことを見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものですって。ちょっと自分自身に問いかけてみてください。皆さんは今死に対して自分の死に対して恐れというものを持ってるでしょうか。不安というものを抱えてるでしょうか。もし恐れを持っているのであれば感謝の知らせがあります。何かってイエス様を信じる者は死を恐れる必要がもう亡くなったということです。この地上で迎える死は主と直接出会うその瞬間になります。今はまだ見たこともないけれども心から愛しているその救い主と初めて顔と顔を合わすことができる。死というのは私たちが待ち望むことができる日になりました。また同時にその日は愛する家族や友と再会できる日でもあります。信仰を持って先に眠っていた者たちのことを思うとき私たちは寂しさを覚えることはあります。でもそれでも私たちはもう二度と会えないとそんな希望のないもののように悲しみに暮れる必要はなくなりました。恵みによってイエス様を信じて救われて死から命へと移された者にとって死はもはや損失ではなく益と呼ぶことができるようになりました。皆さん死というのは失うものじゃありません。死の瞬間イエス様に会うことができるという私たちにとって何にも代え難いそんな私たちが手にすることができる日になるわけです。チャールズ・スポルジョンもこの言葉を残していました。レジュメに記しておきましたが、彼もこう言います。クリスチャンの人生で最も素晴らしい瞬間は、その最後の瞬間です。なぜならそれが天に最も近づく時だからですって。罪の中に死んでいた時は、こんな希望などありませんでした。でも、イエス様が成し遂げてくださったその御業のように救われた者たちは最高の希望を持って生きていくことができるようになりました。イエス様は私たちに最高の希望をもたらしてくれた勝利者でした。そしてね皆さん、イエス様はそんな素晴らしい希望というものを自分を殺そうとするそんな敵にさえ与えようとしたということです。残念ながらその話を聞いていた者たちはその素晴らしさに気づくことはありませんでした。続く52節と53節にもイエス様の話を聞いていた者たちの応答がこう書いてます。52節からこう書いてました。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れていることが今こそ分かりました。アブラハムは死に、預言者たちも死にました。しかしあなたは誰でも私の言葉を守るならばその人は決して死を味わうことがないというのです。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのですか。そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身を誰だというのですかって。 イエス様は変わらずにどんな相手に対しても救いの手を差し伸べようとしていました。でも彼ら何しました？彼らは自らの意思を持ってそれを拒み続けました。あなたは一体何様ですかと、そのようにしてイエス様のことを軽蔑しました。イエス様が肉体の話をしてるんだとそうやって決めつけて、あろうことか憐れみ深い救い主に対してやっぱりあなたは悪霊に疲れていますとそうやって蔑みました。でも皆さん、イエス様は彼らがこれほどまでに固くなるものだと知っていながらも、それでも救いを与えようとしたわけです。文字通りこの方の愛というものには分け隔てがありませんでした。どれほど愛するのが困難な相手であったとしても、自ら進んで愛を示そうとしたお方、それが偉大なイエス様だったわけです。それが皆さん、私たちの礼拝に値するべき、また私たちが模範とするべきお方でした。次に3つ目です。イエス様に見られる偉大さ、3つ目はアブラハムが喜びを見出したということです。イエス様に見られる偉大さ、3つ目はアブラハムが喜びを見出したということです。イエス様はこの時、ユダヤ人たちが誇りに持っていた、誇っていたそのアブラハムまでもが自分のことに、自分のうちに希望を見たんだとそう言われました。どういうことか、もう少し御言葉見てみましょう。54節のところからこんなふうに書かれています。54節からイエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期するなら、私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。この方のことはあなた方は私たちの神であると言っています。けれどもあなた方はこの方を知ってはいません。しかし私は知っています。もし私がこの方を知らないというなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っており、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのですって。でこれを読むと不思議なことが書かれてました。父なる神様から使わされ、父なる神様のことをご存知だったイエス様は、ここでアブラハムが私の日を見て喜んだのです、そうやって口にしたわけです。まあ、皆さんもよくご存知の通り、アブラハムはイエス様がいた時代よりも約2000年前に生きていた人でした。だとしたら、一体そんな人物がイエス様の日を見て喜んだというのはどういう意味を表しているんでしょう。で、この解釈に関しては実はいろんな考えが挙げられたりもします。ただ少なくとも言えるのは、皆さんこういうことです。アブラハムは救世主メシアを与えるという神様の約束を信じて、そしてその約束のうちに喜びを見出していたということです。アブラハムはやってくる救世主メシアを与えるというその神様の約束を信じて、そしてその約束のうちに喜びを見出していたということです。ちょっと歴史を振り返ってみましょう。覚えてますか？神様はアブラハムに最初、初めにこんな約束を与えました。子供がいなかった75歳のそんな彼のもとに現れた神様はこう語ります。創世記の12章の1節から3節、こう書かれてました。創世記の12章の1節から3節、主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって。神様はアブラハムのことを祝して、彼の子孫を通して地のすべてのものを祝福するとそう約束されました。 その言葉を信じた彼は先の将来に目を留めながら神様に従ったわけです。またその後も神様は再びアブラハムのもとに現れ、彼に向かって言われました。創世記の15章を見てもこんなふうに書いています。創世記の15章の5節から6節のところに神様アブラハムにこう約束されました。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたって。アブラハムにはこの時まだ一人の子供も与えられていませんでした。星のように子孫を増やされるというのはあまりにも途方のない話にも聞こえました。しかしそれでも彼は神様の約束であるならば果たされると先の将来に目を留めながらその言葉を信じました。そしてこの後どうなりました？彼のもとには約束通りに息子イサクが与えられました。このイサクはメシアへとつながっていく系譜の最初の人物でした。皆さんがスキップする箇所かもしれませんけど、マタイの福音書の一章のところにイエス様の系図が書かれていました。ちょっと皆さん見ていただくと、マタイの福音書の一番最初、一節と二節のところにこんな風に書かれています。マタイの福音書の一章の一節二節、こう書かれていました。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、アブラハムにイサクが生まれて。ですからアブラハムは最初から自分の子孫を通して救い主が与えられるという主の約束を信じていました。イサクが与えられ、そして次にヤコブが与えられていく、その中にあって、その道の先に救世主が来るということを確信していました。もちろん彼自身が実際にその約束の実を見ることはありませんでした。叶いませんでした。しかしそれでも彼はそのやってくる将来のことを楽しみにしながら、その日が来るのを大きな喜びを持って見続けていたわけです。そしてまさに彼がこうして待ちわび続けていた救世主こそ誰ですか？アブラハム、ダビデの子孫を通してやってきたイエス・キリストだったわけです。だから改めて考えてみてください。イエス様というのは単なる歴史上の人物じゃありません。イエス様というのは単なる救い主でもありません。この方はアダムとエバが罪を犯して以来、人々が待ち望み続けてきた蛇の頭を砕くものでした。この方はアブラハムだけじゃありません。モーセやダビデやイザヤやエレミアなど他の預言者たちも同じように期待し、同じようにその誕生を待ちわび続けていた約束のメシアでした。この方こそがまさに旧約の歴史が指し示し続けてきた約束の成就なるお方だったわけです。それが皆さん、私たちの礼拝するイエス様でした。この聖書、私たちが与えられているこの聖書の最初から最後まで指し示し続けているお方は、まさに偉大な救い主であるイエス・キリストでした。このような方の偉大さを覚えるのであれば、私たちにできる応答は一つです。この方の前にただ礼拝を捧げることでした。そして最後にもう一つ、イエス様に見られる偉大さ、四つ目は永遠の神であるということです。四つ目は永遠の神であるということです。イエス様は始めも終わりもない、いつまでも変わらない誠の神様でした。御言葉に戻って残り見てください。このように締めくくられています。57節から。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのですか？イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私は いるのです。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれたって。悲しいことにユダヤ人たちは最後の最後までイエス様の言葉を素直に受け入れようとはしませんでした。彼ら自身が希望を置いていたアブラハムですらイエス様を喜んでいたとそう言われたにもかかわらず、彼らの取った応答はその主を非難することでした。彼ら言ってました。57節でなんて口にしてます。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たんですかって。でこれを読んでいて、なんか急に50歳という数字が出てきたのを不思議に思った人もいるかもしれません。イエス様は皆さん何歳でした？これぐらいの時30代でした。ということは人々は分かってたわけです。じゃあなんで急に50歳という数字が出てきたんでしょう。これは皆さん、当時のユダヤ人にとってこの年齢というのが一つの区切りを表すものだったからでした。例えば50歳というのはレビ人が託された天幕での働きを引退する年齢でもありました。民数記の中にもこんなふうに書かれています。民数記の4章の3節のところに、民数記の4章の3節にこう書いています。それは会見の天幕で勤めにつき仕事をすることのできる30歳以上50歳までのすべてのものであるって。つまりこの50歳、この50という年齢はこの社会の中にあって十分に成熟した人の達する年として扱われていたものでした。まあ、今で言うなら定年退職するようなその年齢だったわけです。ユダヤ人たちは自分たちの目の前にいるイエス様がそんな年齢に達していないことをよく分かっていました。それがあからさまだったからこそ嘲笑ってここで言うわけです。あなたはまだ仕事を辞めるほどのそんな年齢にも達していない若者なのに、どうしてあなたがアブラハムを見るなんてことが言えるんですかって、そんなことが可能なんですかって、そんなことはバカバカしいって、あなたの話なんて信じられるはずがありませんって。罪によって盲目になっていた彼らは真理に目を向けることができませんでした。真理を受け入れようともしませんでした。彼らの頭ではイエス様が肉体的な年齢の話をしているとしか思えなかったわけです。だからこそイエス様はそんな彼らに大胆に宣言されていました。58節、まことにまことにあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのですって。細かいことかもしれませんけど、皆さん、イエス様は単にここでアブラハムが生まれる前から私はいたのですとは言われませんでした。なんて言われました？そうではなく、アブラハムがいる前から、生まれる前から私はいるのですと主張しました。言い換えると、この方はいつも変わらずに存在されるお方だということです。いつも私はいますって。アブラハムが地上を歩んでいた時もアブラハムが生まれる前だって同じです。いや、それ以上にこの世界が生まれるその前からイエス様という方は常にあるいるお方でした。この方が存在するようになった瞬間もなければ、存在するのをやめるようになったその瞬間もありません。この方こそアルファでありオメガでした。この方は永遠から永遠に至るまでおられる誠の神様だったわけです。それがここに現れてました。ある人は今でもイエス・キリストが自分自身のことを一度も神と主張したことはないとそう口にしていたりもします。ある人たちはこの方はイエス様は素晴らしい教師や預言者の一人であったとしても神様ではなかったと信じていたりもします。でも今回の箇所を見ればその考えは真っ向から否定されるわけです。イエス様はここで誰の耳にも分かるようにご自分こそが神なんだとそう示されました。私はいるって、私はあるって、その神様ご自身が最初にモーセに明かされた神の名を自分に用いられたわけです。覚えてますか？少し思い返してみてください。かつてイスラエルの民の指導者として導いたモーセ、ある日彼はエジプトで奴隷になっていたその民を 連れ出すようにと燃える芝の中から神様から求められ、そして自分のようなものには到底そんなことはできませんと訴えていました。モーセはその時代に圧倒的な力を持っていたパロであったり、民の目を恐れていたわけです。そして恐れを持っていた彼は神様に対して一つの問いをしました。こんなふうに神様に尋ねたわけです。もし自分を使わした方のその名が誰なのかということを問われたとしたら、その時私は何というふうに答えたらいいでしょうかって。それに対して神様ははっきりと答えていました。その答え覚えてますか？出エジプト記の3章の14節に書いてました。出エジプト記の3章の14節で神様はモーセに言われるわけです。神はモーセに仰せられた、私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエル人にこう告げなければならない、私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたとって、私はあるというものである。それがモーセを使わした変わることのない神様ヤハウェの個人的な名前でした。私はあるというお方、この方こそ誰に頼ることもなく、この言葉でもって世界を作り、圧倒的な力でその世界を支え、清く正しく永遠に存在し続ける唯一まことの神様でした。その私はあるという名前をイエス様は自分自身に当てはめていたわけです。絶対に勘違いしてはいけないこと、それはこの方は単なる人じゃありません。この方は偉大な私はあるでした。そしてそれが皆さん明らかなのは、これまで一向にイエス様の言葉を理解できなかったそんなユダヤ人たちでさえもこの言葉を聞いた瞬間に分かっていました。イエス様が自分自身を神としているということを気づいた彼らは何してました。彼らは石を取ってイエス様のことを殺そうとしたわけです。彼ら敵でさえも分かっていました。イエス様がご自身を神だと言われていることにです。でも残念ながら彼らの取った応答は間違っていました。彼らは怒りにも燃えて、本来であれば冠を捧げるべきお方に石を取って打ち殺そうとしたわけです。果たして私たち自身はどうでしょう。果たして皆さん、私たち自身はこのような偉大なお方に対してどのように応答するでしょう。かたくなだったユダヤ人のように何度も真理を耳にしていたとしても、かたくなにその真理を受け入れることを拒み、従うことを拒み続けていくでしょうか。偉大な神様を前にして自分にはこの方は関係ないとそうやって石を投げるでしょうか。それともこの方の前にへり下って喜んで礼拝をするでしょうか。侮辱の中でへり下って敵に対して愛を示し、アブラハムまでもが喜びを見出した永遠の神であるその偉大なイエス様に心から冠を捧げようとするでしょうか。最初に見たエドワード・ペロネットは地上での最後の日、こんな言葉を残したと言われています。彼はこんな言葉を残しました。神の神としての高みに栄光あれ、神の人となられた深みに栄光あれ、すべてにおいて十分であられる神に栄光あれ、私の霊を御手に委ねますって。イエス様の偉大さを知っていた彼はその偉大さを賛美することをやめませんでした。どんな時もそのイエス様の偉大さを覚え、そのイエス様に対して賛美するものとして最初から最後まで走り切りました。皆さん、これこそ私たちにとっての素晴らしい模範です。決して忘れてはいけません。私たちのために十字架にかかられた、この世に来られ十字架にかかられたお方は何でもない些細な存在ではありませんでした。この方は人となられた真の神様でした。私はあるであるお方が、皆さん、私たちの罪の代わりとなって父なる神様の御怒りを受けて砕かれたわけです。 命であるお方がご自身の命を喜んで捧げてくださったから、今この方を信じる私たちは罪を許され、もう死を見ることはないという永遠の命のその希望を持って生きていくことができるようになりました。イエス様が生まれる2000年前、アブラハムはイエス様が来られるその日を見て大いに喜び楽しみました。イエス様が生まれて2000年経った今、私たちはそのイエス様が実際に来られ、そのイエス様が十字架にかかって罪の救いを成し遂げてくださったことを大いに喜ぶことができます。偉大なお方が皆さん私たちのために来てくださいました。そんな永遠の私はあるであるお方、素晴らしいことを成してくださったそのお方、この方に従って、この方を心から愛する者として今週も喜んで冠を捧げながら、この方の栄光のために共に生きていきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちのような頑なでどうしようもないそんな罪人のために、私はあるである、そんな誠の神様が人となってこの地上に来られ、そしてあの十字架において私たちの身代わりとして死んでくださいました。この方が流されたその血潮を持って、今私たちはイエス様を信じるすべての者に救いが与えられるという、永遠の命が与えられるというその希望に預かり生きていくことができます。こんなどうしようもない私たちのために、神様あなたが示してくださった愛を覚え心から感謝いたします。どうか偉大なイエス様のことをますます愛する者として、私たちが生きていくことができますように、その偉大さをますます御言葉を通して知って、この方の前に喜んでへり下り、そして従う者として、その言葉に従う者として日々歩んでいくことができますように、弱く愚かな私たちです。どうか御言葉を通してますます変え続けてくださいますように、またいつでもこの素晴らしい偉大な方に目を留めて、信仰の創始者であり完成者である方に心を留めながら日々喜んで生きていくことができますように、多くの喜ぶことができるもう素晴らしい理由を私たち与えられていますから、喜ぶものとして残された地上を生きていくことができますように、いつの日かこの主に会うことができる、その約束を持っています。素晴らしい希望です。心から感謝いたします。どうかその希望を胸に日々を忠実に歩めますように、その忠実に歩みを通してあなたの栄光を表すことができますように、すべてを心から神様感謝いたします。ただあなたの皆だけが褒めたたえられることを期待して、すべてを御手に委ね、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。